し、丸子の店を出て、半七は松吉に別れた。じゃあ、頼むよ、と半七は小声で言った。おめえは、これから堺屋へ行って、お糸という女のことを調べてくれ。それから、伊之助という建具屋のこともよろしく頼むぜ。俺は、芝の両替屋へ行って、その女の詮議をしなけりゃならねえ。外国のドルを持っているというのが気になるからな。鮫洲方面探索を松吉に預けて、半七は品川から芝の方角へまっすぐに引っ返した。田町の三島という両替屋へ行って聞いた出すと、事件は聞いた通りであった。一両の金を取られた若い男は、同じ芝ではあるが、新明前の絵草子屋の道楽息子で、自身番でいろいろと詮議の末に、実は自分のうちの金を内緒で持ち出したのであることを白状した。してみると、かの女の言ったのもまんざらの嘘ではない。こんな災難に出会ったのも、所詮は、親の罰であろうと、彼は地震盤で散々に油を絞られて帰った。それを聞いて、半七はおかしくもあり、かわいそうでもあった。それから、ここの店へドルを両替に来た女があったというが、本当かい？10日ほど前の夕方に来ました。しかし、手前どもでは外国のドルの両替は、いたさないからと言って、断りました。と、店の者は答えた。それが、今日の女と同じ扱い？さあ、それがよくわかりませんので。前に来た時は夕方で、断るとすぐに帰ってしまったもんですから。その顔をよく見覚えておりません。今日の女は37、8で、色の浅黒い、目のきつい女でした。どこか似ているようにも思うのですが、確かな証拠もございませんので、何とも申し上げかねます。同じ店へ二度とは来めえと思うが、その女がもし立ち回ったらば、すぐに地震盤へ届けてくれ。店の者に言いおいて、半七はさらに愛宕下の藪の湯を訪ねた。藪の湯は女房が商売をしていて、その亭主の熊蔵は半七の子分である。そこで熊蔵の通称を湯や熊といい、一名をホラクマということはかつて紹介した。その湯やくまを訪ねると、彼はあたかも居合わせて、表2階へ案内した。ちょうど誰も来ていねえようです。2階番の女を下へ追いやって、2人は差し向かいになった。
そこで、親分、何かご用ですか？
おこのは、この頃どうしている？
おこの、入れ墨者ですか？
そうだ、片門前に巣を食っていたやつだ。
あんなのくせにわらじを吐きやがって、甲府から郡内の方をうろついて、それから曹州の厚木の方へ流れ込んで、去年の秋頃から江戸辺へ舞い戻っていますよ。
バカに詳しいな。例のホラクマじゃねえか。
いや、大丈夫ですよ。
わしだって商売だから、入れ墨者の出入りぐれえは心得ています。あいつ、また何かやりましたか？
どうも、おこのらしい。実は今日昼前に、田町の両替屋で悪さをしやがった。
三島屋の一件を聞かされて、熊蔵は目を丸くした。
ちげえねえ。あいつだ、あいつだ。
おこのというやつは前にも一度その手を用いたことがあります。あいつはこの頃サメズの茶屋に出入りしているとかいう噂だったが、田町の方へ乗り込んできやがったかな。俺の縄張り近所へ羽をのしてきやがると、ただはおかねえぞ。ねえ親分、松の野郎を出し抜くわけじゃねえが、この一件はどうぞわしに任せておくんなせ。わしがきっとラジオを開けてみせます。
おこのはサメズの茶屋にいるのかと半七は少し考えていた。
その茶屋は境屋というのじゃねえか。
そこまでは突き止めていませんが。
何、そりゃすぐにわかりますよ。
出し抜くも出し抜かねえもね、松はもうサメズへ出張っているのだ。
そりゃいけねえ。下手に荒らされるとこっちの仕事がしにくくなる。
じゃあごめんなせえ。わしもすぐに出かけます。
気の早い熊蔵は早々に身支度をして飛び出した。女房に茶を出されて世間話を二つ三つして、半七も続いて出た。もうこの上は松吉と熊蔵の報告を待つほかはないので、彼はそれから八丁堀へ回って熊谷八十八の屋敷へ再び顔を出すと、熊谷はもう奉行所から帰っていた。
いやあご苦労、何かちっとは星がついたかと
熊谷は待ちかねたように聞いた。
まだお返事をする段にはいきませんが、ちっとばかり手がかりはできたようです。
今日の探索の結果を聞かされて熊谷はいちいちうなずいていたが、かの三島屋の話を聞くと彼はいよいよ熱心に耳を傾けていた。
じゃあ三島屋へも外国のドルを両替に行ったやつがあるのか。
実は半七、奉行所の方へもこういう訴えが出たのだ。
おとといから昨日へかけて日本橋で2軒、京橋で1軒の大きい両替屋へ外国のドルを両替に来たものがある。全体の金高は12、3両であるが、後で調べてみるとその3分の2は偽金である。最初の偽金には本物を見せて油断させ、それから偽金を混ぜて出すのである。つまりは本物と偽物とを混ぜて使うのであるが、所詮は一種の偽金使いであることは言うまでもない。偽金使いは貼り付けの重罪であるから、その詮議は厳重である。その両替に行った者はいずれも37、8の女であるといえば、三島屋へ行ったのも同じものであるに相違ない。こうなると狐の探索などは二の次で、偽金使いの探索が大事であると熊谷は言った。 その女は黒船の偉人に頼まれて両替に来たのだと言ったそうだと熊谷は付け加えた。
偉人のやつが偽金使いで、女は知らずに持ってきたのか、それとも女が偽金使いか、俺にもはっきりとした判断はつかなかったが、三島屋でそんなかっさらいをやるようじゃ、女はなかなかのくせ者で、何もかも承知の上でやった仕事に相違ねえ。
おこのという入れ墨者はどんなやつだか忘れてしまったが、そいつに心当たりがあるなら早くあげてしまえ。
承知しました。半七は受け合って帰った。事件はいよいよ複雑になってきたのである。しかもそれらの事件はすべて同一の系統であるらしいと半七は鑑定した。次から次へと湧いてくる事件も その源を探り当てれば、自然にスラスラと解決するように思われたので、彼はもっぱら熊蔵と松吉の報告を待っていた。あくる日の早朝に熊蔵がまず来た。松吉も続いて来た。二人の報告を総合すると、入れ墨者のおこのは江戸へ舞い戻って、浜川の塩せんべい屋の2階に住んでいる。彼女は駒物類の箱を下げて品川の女郎屋へ出飽きないに回っている。浜川や鮫洲の茶屋へも回って、そこらの女中たちにも飽きないをしている。店の忙しい時には女中の手伝いに頼まれて行くこともある。そんなことで女一人の暮らしには不自由もないらしく、身なりも小綺麗にしているというのであった。
大金は商売の小間物を日本橋の問屋へ仕入れに行くと言って、時々江戸辺へ出かけるそうです、と熊蔵は言った。現に昨日も朝から出て行ったと言いますから、三島屋の一件はあれに相違ありませんよ。それから堺屋のお糸の一件ですがね、と松吉が入れ替わって話し出した。お糸は先月の28日の宵からどっかへ影を隠してしまったそうです。建具屋のせがれの伊之助を詮議すると、職人のくせに育児のねえ野郎で、むやみにおどおどしていて埒が明かねえのを散々脅しつけて白状させましたが、やっぱりお糸にかかり合いがあったのです。そこで当人はいい色男ぶっていると、お糸は伊之助にだんまりで姿を隠したので、色男も器量を下げてぼんやりしている。いや大笑いです。お糸の相手は誰かわからねえが、黒船のマドロスに騙されて船でも引っ張り込まれたのじゃねえかという噂です。小伊勢の巳之助が狐と間違えてお糸の喉を閉めた時に暗闇から出てきて巳之助を殴りつけたやつはそのマドロスかもしれませんよ。こうなるとわしの方はもう種切れで、この上にどうにもしようがないようですが、親分どうしますかね。おこのは鮫洲の茶屋へも手伝いに行くそうだが、堺屋へも出入りをするのだろうな、と半七は熊蔵に聞いた。
出入りをするどころか、堺屋へは黒船の偉人が大勢集まってきて金びらを切るので、おこのは商売をそっちのけにしてこの頃は毎日のように入り込んでいるそうです、と熊蔵は答えた。
そうするとお糸とも懇意だろう、と半七は言った。
お糸の駆け落ちにもおこのが関わり合っているのじゃねえか。
そうかもしれません。
ともかくもおこのをあげてしまいましょうか。
熊谷の旦那からもお指図があったのだ。
女一人に大勢が出張るほどのこともあるめえが、もし子孫じて高飛びでもされると旦那のお目玉だ。俺も一緒に行くとしよう。
今日も幸いに晴れていた。三人はそろって神田のうちを出た。